まず生活習慣病の基礎知識ということで伺いたいんですが、生活習慣が原因となって引き起こされる代表的な病気というのはどういったものがありますか？
はい、まずじゃあ生活習慣病ということについてお話し申し上げます。はい、生活習慣病とはかつては成人病と呼ばれていましたが、発病の原因が日常生活のさまざまな部分に潜んでいるため生活習慣病と呼ばれるようになりました。つまり生活習慣病には子どもも含めて一生にわたって健康的な生活を心がけ病気になるのを予防すべきものという意味が含まれています。多岐にわたる病気がこの生活習慣病に挙げられておりまして、
はい、
主な生活習慣病として脳出血、脳梗塞、高血圧、心筋梗塞、狭心症、慢性閉塞性肺疾患、肺扁平上皮がん、大腸がん、アルコール性肝炎、糖尿病、痛風、脂質異常症、歯周病、メタボリックシンドロームが挙げられます。
ではこういった生活習慣病を例えば気づかずに放置していた、または、まあ、自分は大丈夫という過信などから適切な治療を怠っているという方も多いと思うんですが、どのような危険が潜んでいるんでしょうか？
そうですね、生活習慣病は自覚症状がなかなか出ません。早期発見が難しいこと、自覚症状が出たときには病気が進行していることが多いことが特徴として挙げられます。またもう一つの特徴として、一つの病気がその他の病気を併発誘発することも挙げられます。特に高血圧や脂質異常症、糖尿病、肥満が重なった状態を死の四重層といいまして、最も動脈硬化を起こしやすいと言われております。
なるほど、怖いですね。
はい、
では今日のテーマに挙げられております脂質異常症というものはどのような病気なんですか？
はい、コレステロールの高い方は全国で約3660万人、中性脂肪の高い方は約4000万人いると言われておりまして、日本人の間でも脂質異常症が増えています。脂質異常症とは血液中の悪玉コレステロールである LDL コレステロールやトリグリセライド、中性脂肪が多すぎたり、善玉コレステロールである HDL コレステロールが少なくなる病気です。脂質異常症を放っておくと血管の動脈硬化が少しずつ進んでいき、やがて心筋梗塞や脳卒中など深刻な病気が引き起こされることになります。
また先生、そもそもコレステロール、はい、中性脂肪というのは分かっているようで分かっていないような気がしまして、はいはい、どういうものなのかおさらいしていただいてもいいですか？はい、
血液中に含まれる脂質を血中脂質といい、主なものがコレステロールと中性脂肪です。コレステロールは細胞膜を構成する成分でありまして、ホルモンや胆汁酸などの原料にもなっています。また中性脂肪は脂肪組織に蓄えられてエネルギー貯蔵庫としての役目や、皮下脂肪となって体温の保持、衝撃から体を守るクッションの役目を果たしております。またコレステロールの中でもこの悪玉コレステロールと善玉コレステロールがあることはよく知られています。実は悪玉と善玉は全く同じコレステロールなんですが、コレステロールは血液に溶けないためリポタンパクというカプセルに包まれて血液中を移動します。そのカプセルのうち体の隅々までコレステロールを運ぶ働きをしているものを悪玉、反対に体から余分なコレステロールを回収する働きをしているものを善玉と呼んでいます。
ついついコレステロールや中性脂肪というのは邪魔者ではないかというふうに思いがちなんですが、
はい、
今のお話を伺うとそれ自体は全然悪者ではなく、
はい、
意味のある、
そうですね、体にとって必要な物質ですね。
はい、ただ健康診断でそのコレステロール値が高いと診断される場合ですとか、中性脂肪が高いという診断をされる場合があるんですが、例えばコレステロール値が高いという場合どういう症状に現れてくるんでしょうか？
はい、検査値の異常だけなんです。特別な自覚症状は出ないことが多いです。
そこがちょっと問題といえば問題ですよね。
はい、本当にそうです。
はい、では動脈硬化との関連についてとなりますと、
はい、 動脈硬化とは、動脈の血管の壁が厚くなったり硬くなったりして血液の流れが悪くなる症状を言います。動脈硬化はたくさんの原因が重なって進行しますけれども、その主な原因の一つが LDL コレステロールです。コレステロールは私たちの体にはなくてはならないとても重要な物質なんですけれども、血液中にこの悪玉コレステロールの LDL コレステロールが増えすぎますと血管の壁に入り込みます。血管の壁の中で LDL コレステロールは酸化されまして酸化 LDL となります。実はこの酸化 LDL が真の悪玉コレステロールです。酸化 LDL コレステロールがマクロファージという細胞に取り込まれて血管の壁にこぶプラークと呼ばれますけれども、これが作られます。プラークがどんどん大きくなると血管の内腔が狭くなり血液が流れにくくなります。プラークがさらに大きくなって破れることもあるんですけれども、そこに血小板などが集まってきて血栓ができます。この血栓によって血管が詰まってしまいます。脂質異常症の状態が長引けばこのように動脈硬化が進展していきます。
健康診断では、はい、その超小型の LDL コレステロールというのは分かるものなんですか？
健康診断の項目には入っていないので、健康診断の項目には LDL と中性脂肪だけなんですね、はい、ですからやはりこのスモールデンスのところには検査項目には入ってないので、中性脂肪を上げないようにするようなライフスタイルが必要になると思います。
なるほど。では最悪の場合なんですが、はいはい、どのような結果が、はい、ちょっと聞くのが怖いんですけれど、待ち受けているんでしょうか？
はい、動脈硬化が心臓の血管で進行すれば狭心症や心筋梗塞、脳の血管で進行すれば脳梗塞などになりまして、突然の発作で初めて目に見える症状になるということもあります。